25節から34節、新約聖書67ページ、マルコの福音書5章25節から34節までをお読みいたします。ところで、12年の間、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。
皆さん元気にご挨拶しましょうね。おはようございます。本当に秋が来たなっていう感じですね。とても爽やかな。今日はもうエアコンも止めて、窓を開け放って、気持ちのいい風を入れております。この近くのその洗礼に向けて一人の兄弟と、それからこの間洗礼を受けた二人の兄弟で三人でもって礼拝の前のひととき、学んでるんですね、牧師室で。6つの習慣セミナーです。今日のところは身近な隣人に仕える、というのがテーマなんですけどもね。この夏から秋にかけて、身近な隣人、ちょっとだけ離れてますけども、さような隣人に仕えようって、2回に分けまして、ボランティアたちが、うちの教会からも、出かけております。そうですね、8月20日の第1回目と、それから先週は9月9日でしたかね。13人の方々が、最初の時は7人でしたかね。ちょっと、出かけてくださった方々、その場に立ってくださいますか。どうぞ、第1回、また第2回、ね、ボランティアで行ってくださった方々。はい。本当にお疲れ様でしたね。皆さんに、まず、教会代表して行ってくださったんですね。もちろん、陰でたくさんの方祈ってくださいましたけども、ご苦労様。拍手を送りましょうね。お疲れ様でした。どうぞ。おかけください。今回は何か、こちらの13人に加えて、向こう、鳥取方面からでしたかね、お坊さんの若手の人たちが7人、一緒になってやったそうですね。大変、はがだったようですよ。お互いね、お互い負けるもんか、って言って、ちょっと張り合ったかな、そんなことはないですか。とにかくね、帰ってきた皆さん、とても晴れやかでした。ね、今回、社会福祉協議会ですか、の、指導のもとで、 また彼らがこういうふうに組んだんでしょうか、わざとね、知りませんけども、なかなか粋なことをするなと思って、また楽しい、交流ができたようで、感謝です。西洋のチャペルの、松本先生はじめ皆さんもとっても喜んでくださって、感謝の手紙が寄せられています。掲示板に書かれておりますけれども、後でご覧ください。さて、私のメッセージはこの秋、主イエス様の、肖像というシリーズ、ポートレートというシリーズでお送りしております。私たちがこう使える喜びを知ったのもイエス様に出会ったおかげです。主イエス様という方がどんな素晴らしい方か、じっくり見つめたいんですね。ちょうどダイヤモンド、ブリリアンカットっていうのをこう見ますと、もうどの方向から見ても、うっとりする輝きを持つ、あのダイヤのようにイエス様はどの方面から見ても、ため息が出るほどの素晴らしさを私たちに見せてくださいますね。これまで、まだ2回しかしてません。今日3回目ですけれども、イエス様、本当にある時には明けの明星、ある時には谷の百合、ある時には恵み深い裁判官、ある時には罪人の友、本当に私たちの心を魅了してやみません。今日出会うイエス様はいわば泉です。乾いた心を潤し癒す泉です。慈しみの泉と題をつけました。今日の舞台は先週に続いてカペナウム、ガリラヤ湖という湖の北の端に面した大きな町です。先週はそこに住む税金取り、主税人のレビを取り上げました。今日の主人公は女性です。名前が書いてありません。無名の女性ですね。この人をめぐる話なんですけども、彼女はある時大変な不幸に見舞われ、あれから長い年月、本当に苦しみました。苦悩の荒野に放り出されて、魂は干からびて、潤いを求めてあえいでいたんですね。そして彼女のそのうめきは、もしかしたらば今朝ここに集っていらっしゃる方々のある方の人知れず抱えていらっしゃるうめきと重なるかも分かりません。まずは苦悩の中からの叫びに目を留めたいと思います。どんな人だったのか、五章の25と26、今読んでいただいたところですけれども、その最初の部分ですね。こんなふうに書いてあります。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。皆さん、このわずか5行の言葉ですけれども、読むだけで、いや大変な人だなって少しは察しがつきますね。どれほどの苦悩がこの人を囲んでいたか、いくらか想像できるのではないでしょうか。12年の間長血を患っている女、まず涙の谷間の12年であったというふうに思うんですね。涙の谷、そこをこの人は歩んできた。長血という病気は、家庭の医学なんていうようなものを開いても長血という名前では多分出てこないでしょう。婦人病の一種ですね。生理の時のような出血が止まらない、血がずっと長いこと、止まらないということで長血とつけたのかも分かりませんね。考えただけでこう気がめいってしまうと思いますね、女性の皆さん。そして痛みが伴うんですよね。シクシクシクシクと、あれこれ治療してみたのですけども、一向に癒えることなく、今12年の時が経過しています。 この病気はなかなか難病でして、不治の病の一種ですね。イスラエルの律法によれば、この出血がある場合には、汚れたものとみなされて、宗教的な施設の出入り、例えば神殿に礼拝に行くということが、この間はご遠慮願うということになってしまうんですね。で、座った椅子、横になった寝床も汚れたものとみなされ、そこに触ったものは夕方まで汚れたものとなる。レビ記の15章を見ますと、そう書いてあるんですね。この病さえなければ、この病さえなければ、この女も、生理が済めば普通の生活ができるんです。しかし、この病のおかげで、1年365日ずっと汚れたもの扱い。人が触れてはいけないって言うんですからね。だから、この病気だという診断が下ったその翌日からですよ。もしもこの人に子供がいたとするならば、我が子を抱くことができない。母親にとってこんな苦痛があるでしょうか。我が子を抱くことができない。そしてもちろん、ご主人との間の普通の夫婦生活もできません。ご主人に抱かれることもできない。どんな家庭生活、そしてどんな社会生活をしていたんだろうかってね、その悩みが忍ばれます。私も似たような苦しみを持ってますという方がいらっしゃるでしょうか。依存症のために、こうしたことを抱える方があると思います。東京で、私、同じ、教会に通っていた、自分、高校生だった人がいます。ずっと後になって、彼が、公の場でね、自分のことを打ち明けて話してくれたので知ったのですけれども、彼の場合は、なんて言いましょうかね、ポルノ依存症だったんですね。親は立派な名の知れたクリスチャンですから、礼拝には出ます。でも終わってから彼はどこに行くかというと、本屋に行くんですね。それも近くの本屋だったらば、教会に顔を知られてるからまずいのでね、わざとちょっと遠くの本屋さんに入って、まずスポーツ雑誌を見るんですけども、その次にはポルノ雑誌です。いつの頃からか、取りつかれてしまって、もう毎週のようにそういうことを繰り返していくんですね。こんな自分が情けなくていけないってことを分かっていてもどうしようもない。依存症というのはそうですね。アルコール依存もそうです。他のいろんな依存症ありますけれども、自分でどうしようもないその無力感ですね。本当に情けない自分。ギャンブルに依存する、ニコチン、カフェイン、いろんな依存がありますけれどもね。本当にそういう中で、ちょうどこの長血においてですね、長血というのは食べ物が栄養となり、そして新鮮な血液を作るんですけれども、新鮮な血液を作るそばから血が流れ出ていってしまうんですね。どんなにこう体力を蝕む、つらい症状でしょうか。そのように何かの依存症は自分の中にせっかくある力を少しずつ少しずつ継続的に蝕み取っていく。状態ですよね。涙の谷の12年、そしてこれは彼女にとって失望に次ぐ失望の荒れ野でした。失望に次ぐ失望の荒れ野生活ですね。もう一遍見てください。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であったと書いてあります。多くの医者からひどい目に遭わされてですか。いや、お医者さんの方がそんなことはなかったのでしょうけどもね、そんなつもりはなかったのでしょうけど、結局何の、解決にもならない治療が続いたんでした。持ち物を使い果たし、お金も、またいろんな家財道具もお金に変えて医者代にやってたんでしょう。そして何の甲斐もなく悪くなる一方という現状でした。なんと気の毒なことでしょう。あらゆる治療法を彼女はやってみたんですね。妙薬があると聞いては、今で言えばインターネットで調べて取り寄せて試してみる。今度こそは。でも 結果は同じでした。何の甲斐もなく悪くなる一方であったと書いてあります。痛みはひどくなる一方でした。失望、また失望、その荒野に放り出された気分ですね。もう生きるのが苦痛だったことでしょう。いっそのこと死んでしまいたいと何度彼女は思ったことでしょう。まあそれに似たような思いを自分も味わったことがあるということがいらっしゃるかもわかりません。ならばどうぞ諦めないでください。イエス様との出会いが待ってますから。彼女はこの日、イエス様と出会うのですね。どんなふうにしてその出会いが起こったのか、それはとても興味深いことですけど。希望の匂い。B のポイントに行きたいと思います。お手元のアウトライン、もしもよかったらたどりながら。希望の匂い、変な言葉ですけども、アフリカに住む象たちは水の匂いを知ってるそうですね。ああ、水が欲しいという時に、その匂いを彼らは嗅ぎ回って、あ、ここだと地面を掘るそうです。そして水脈を見つけるんですね。この女は希望の匂いを嗅ぎつけます。絶望的な境遇の中で、かすかな希望の香りを彼女は感じ取ったんですね。いつどんなふうにして感じ取ったのか。ご覧ください。27節。彼女はイエスのことを耳にして、という一句ですね。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。置物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。そもそもは、主イエス様の噂話から始まったんですよね。噂話、これは、皆さん、女性の皆さんの得意とするところです。テレビで見た芸能人の噂でしょうか、近所の誰それさんの噂でしょうか、そんなことはしませんですか。最近、カペナウムの街角ではよくイエス様の噂が聞こえるのですよ。皆さんも、教会のお友達とスーパーで、あるいは銀行で、病院の待合で会った時にイエス様の噂をするでしょ。そういうのしません？しないですか？ 祈りが聞かれた話とかさ、それって大事だと思いませんか？聞くともなしに聞いてる人がいるわけですよね。イエス・キリスト、この人たちキリスト教の人たちかってね、肌で思うかもしれません。でも、そういえば私もちっちゃい頃何回か行ったな、日曜学校。イエス・キリストか、聖書か、懐かしいな。ひょっとして私が抱えているこの問題、教会に解決があるかしら。キリストに、そうだなと懐かしく思って、久しぶりに行ってみるかってね、動き出す、そんな人だってあるんですよね。この女もそうだったのかもしれません。イエスという名前に希望の匂いがしたんですね。ルカの5章15節にも、先週読んだところにも、イエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが集まってきたという言葉がありますね。ね、聞いてよ、うちのおじいちゃんったらね、もうある中でどうしようもなかったのよ。だけどね、半年前にね、イエス様がおでこに手を置いて、なんか一言言ってくれたのがきっかけでね、すっかり治っちゃったの。もう、あれから、もうお酒なしで元気で今ハッピーよ。あ、本当？そういえばね、実は私のいとこも重い皮膚病だったのよ。ところがね、2ヶ月前だったかしら、イエス様が来てね、触ってくれて、きれいに治してくれたのよ。もう私、その話聞いたときに、この目で見るまではとても信じられなかったわ。でも本当だったの。まあそういう噂話ですよね。そういう噂話です。そういう噂話を、この女は小耳に挟んだのです。水を汲みに井戸端に行ったときかもわかりません。街角で物陰から聞いたのかもわかりません。ともかく、なんだって？本当？アルコール依存でも、重い皮膚病でも治せる人がいるって、イエス、ナザレから来たイエス、そういえば他のところでも聞いたことあるな。その噂話が彼女の中にこの希望を与えたんですね。希望が 聞くために膨らんできて、ついに彼女は行動に出ます。それが27節。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、群衆の中に紛れ込み、これはかなりの冒険でした。だってそうでしょう。彼女は汚れたものなのです。人に触れてはならない。また人に触れさせてもいけないのです。自分で心がけなきゃいけないんですけども。ルール違反でしたけども、でも治りたい一心です。イエス様、どこにいるんだろうか。噂に、その近くにいらっしゃると聞いて、どちらかしら、あちらかしら、行ってみて、あの人らしい。その姿を追っていったのですね。そして、すいません、ちょっと、すいません、ちょっととかき分けながら、イエス様に後ろから近づいたのです。イエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触ったのです。一生懸命に差し伸ばすこの手の中に何が見えますか？そこには脇目も振らずの一筋の信仰が見えるじゃないですか。お着物に触ることでもできればきっと治る。頭の中はただこれだけでした。お着物に触ることでもできればきっと治る。イエス様の手に触れることまでは考えませんでした。触れてはならないというそれが彼女を抑えていたのでしょう。でもお着物だったらば触ること許されるだろう。お着物に触ることでもできればきっときっと、まあ、一つのことに思いを定めてこんなに信じてこんなに、求めたことがあるでしょうか。皆さんの中にもいらっしゃいますよね。それは自分自身のことに限らず、例えば自分の家族の救いのために、愛する夫の救い、愛する父の救いのために、あるいは娘の救い、息子の救いのためにと、愛する家族の救いのために一筋の信仰で祈り求めていらっしゃる皆さん、イエス様はその信仰をちゃんと見てくださって答えてくださいますよ。信仰とはきっと答えてくださるとの期待ですね。信仰とは期待なのです。そしてこの期待は見事に応えられたのですね。主イエス様とはそういう方です。一筋の信仰の祈りを決して放っておかないと思いますね。どうぞご覧ください。29節からずっとですね、どんなことが起きたかご覧ください。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。このやりとりとその光景がまぶたに浮かんでくるでしょう、皆さん。想像できましたか？この女に対してイエス様は本当に慈しみの泉そのものでしたよ。イエス様の内側からこう溢れてきたその潤いが彼女を浸し、癒し、潤し、彼女を別人のようにします。カサカサに干からびた彼女の魂を豊かに潤して、ボロボロの肉体を生き返らせるのですね。命の泉です。慈しみの泉です。命の泉に増しますイエスよ、豊かに流れて潤したまえという賛美歌を思い出します。また慈しみ深く伴うイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ、悩み悲しみに沈めるときも祈りに応えて慰めたまま、あの歌の通りのことをイエス様はしてくださるんですね。すぐに、するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じたとあります。奇跡的に癒しが一瞬のうちに起こったのですね。覚えておきたいことが3つあります。まず第一、イエス様 という方は、純粋な信仰に喜んで応える方だなということですね。イエス様は純粋な信仰に喜んで応える方だと私は思います。奇跡的な癒しを体験した人の話を聞いたり読んだりしましたけども、大抵体の中に何か熱いものを感じるんですね。そしてそれがこう患部を癒し、気がついた時には自分は癒されている、腫瘍が消えたりしている。彼女もおそらくこの時何か温かく清らかな力が自分の中に流れ込んでくるのを感じたのではなかったでしょうか。そしてふっと気がつくと、あれほどシクシクシクシク痛んでいた痛みが嘘のように消えていたんですね。そして体中に活力がみなぎるのを実感したんだと思います。イラストに描いているのはそういう瞬間ですね。でこの時ですね、イエス様の側から言うと力が流れ出たんだということが分かります。ここを見ますとね、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいてってありますね。今誰かがパイプをつなげて蛇口をひねったな、出ていく出ていく、 3.7 リットル出ていったでまさかそんなんじゃないと思いますけどね、特にもう目盛りがついてたとは思いませんけど、とにかくね、イエス様の内に蓄えられていた命の力、癒しの力が流れ出ていくのをイエス様は感じられたって言うんですね。ああ、そういうものかって改めてこんなことから感じますね。イエス様の日ごとの朝ごとの祈り、あるいは時にお湯を手して祈られましたけども、そのイエス様の祈りの中でそれこそ天の力が内に蓄えられていたんだと思いますね。それが流れ出て様々な病を癒し、悪霊を追い出し、また孤独の人の孤独を癒し、痛みを癒していったんだと思うんですけども、イエス様にとっても人を救う、または人を癒すには多大なエネルギーを要したことだと思いますね。そしてイエス様は喜んでその力をあふれ出させて使ってくださる方なんですね。まず純真な信仰に喜んで応える方なんだな、そのことを思います。そして第二ですね、第二ですよ、素晴らしいのはこれです。相手を見て取り計らう、行き届いたお方。イエス様って方は相手を見て取り計らう、行き届いたお方ですね。力が出ていくのを意識なさったイエス様、振り向くんですね。群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われるんですよ。これはどういうわけでしょうか。イエス様は誰だと言って咎めてるんでしょうかね。誰だ、後ろから来て勝手に蛇口をひねったやつはそんなんじゃないですよね。そんなんじゃないですよね。もっと別の理由です。イエス様は分かっていらっしゃいました。これだけ力を吸い取られるということは、それだけ切なる求めを持って私のところに来た人に違いない。それは誰だろう、誰が私の着物に座ったのですか。イエス様立ち止まってこちらをご覧になりました。じゃあその時に女はどうしたでしょうか。いや、その前にまず弟子たちがですね、イエス様何を言うんですか、もう群衆がこんなに押し迫っていて、もうみんな触ってますよってね、言うんですけども、いや、別の意味で私に触ったものがおる。そう言ってみますので、女は恐れおののきます。どうぞ、33節。33節をご一緒に読んでみてくださいますか。声に出してどうぞ。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。おののきます。そして、我が身に起こったことが何か、彼女は深く思います。癒された。癒された。もう痛くない。なんという爽快な気分。私は癒されたんだ。で、彼女はですね、イエス様の前に出て、ひれ伏して、真実を余すところなく打ち明けたとあります。実を申しますと、私は12年前から、長血を患ってまいりました。 周りの人たちもみんなぎょっとして彼女の話を聞くんですね。長血？女性にとってこういうことをですね、公の場で言うことはとても恥じらいますし、本当は言いたくないことでしょう。で、イエス様はそのことを分かっているならば、話させたりしないで、もう何も誰も知らないうちに晒せたらよかったじゃないですかって思うわけですね。なぜ彼女に言わせるんですか。誰にも知らないうちに彼女は治って家に帰って、我が子を抱いて主人とも抱き合ってよかったよかったと、ね、それでいいじゃないですか。なぜ言わせるのですか。ここが大切なポイントですね。先ほどの話で皆さんご存じのように彼女はすでに家庭生活だけじゃなくて社会生活をほとんど失っていたんですね。汚れたものと烙印をされて、そして長血のために一年中誰も近寄ってはならない、触ってはいけないものとしてね、本当に生ける屍という言葉がありますけれども、そう感じるほどの社会的な差別を受けていた存在だったのですよ。イエス様は一目でその全てを見抜いてですね、彼女に公の証をさせたわけです。彼女が今この場で癒されたということをもう公にしなさいとね、彼女の顔を知っている人たちも、あ、この人は治ったのだ、このイエスによって癒されたのだ、もう汚れたものではないのだ、そうやって晴れて社会生活復帰の第一歩を今この瞬間から踏み出すのだというね、そういうご配慮だったんですね。これは素晴らしいことです。はい、前後してイエス様は雷病といいましょうか、サラートというふうに最近の新科学者では訳し直されていますけれども、あの重い皮膚病が治った人もそうでしたね。社会的な差別を受けていた、この人を回復するためにも彼が癒されたそしたら、早速ですね、エルサレムに行って神殿の祭司に自分の体を見せなさいと言ったんですね。あるいはどういう意味かというと、そこにおいて自分が癒されたということの証明を神殿の祭司から取り付けて、そして社会復帰しなさいという意味なんですね。イエス様はそこまで相手を見て取り計らう、行き届いたお方なんですね。なんというお方でしょうか。そして第3に、さらに温かな励ましの言葉で家に帰す方でした。それがイエス様。どうぞ34節。34節も皆さん声を合わせて読んでくれますか。どうぞ。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず少し帰りなさい。これがイエス様の言葉でした。娘よ、まず娘よって呼びかけました。これは親が我が子にかける言葉です。これは温かな言葉に違いありません。そしてこの人にだけかけられたということを覚えてください。いいですか。イエス様は他の一体どの女性に対してこの言葉をかけていらっしゃるだろうか。ある人、新約聖書を全部調べてね、いや、この人だけだと言っています。つまりイエス様と親しいこの女弟子のような関係だったベタニアのマリアにさえこの言葉をかけていませんし、マグダラのマリアにさえもこの言葉をかけてないんですね。この女にだけ、娘よ、そうお呼びになったんですね。トルストイと物乞いの話を聞きました。あのロシアの有名な文学者トルストイ、光のある時街をこう歩いている時に、道端に一人の物乞いがいるのに気がつくんですね。まあ気の毒に、わずかでもとにかく何かあげようと思ってポケットに手を突っ込みますけども、たまたまその時にはコインの1枚もなかったんですね。そこで彼はこの物乞いのところに身をかがめて、申し訳ない、私の兄弟よ、あなたにあげるものが何もないんだ、すまんな、そう言ったそうです。するとね、その物乞いは明るい顔をして答えたんですね。いやあ、わしが求めた以上のものを旦那さんはくだすった。 わしのことを兄弟と呼んでくださった。一言の言葉が一人の人の悲しみを癒し元気づけるんですね。イエス様は最も苦しんだ人に最も温かな言葉をかけてくださる方です。娘よ。そして何とおっしゃったんでしょう。あなたの信仰があなたを治したのです。これまた何という言葉でしょうか。彼女の信仰が彼女のこの長血の病気を治したのですか。これはね、考えようによってはこれはおかしな言葉です。信仰が治すんじゃないです。そうでしょう。信仰が治したのではない。治したのはどこまでもイエス様です。イエス様の力ですよ。信仰というのはただイエス様の力を自分にこう取り込むためにつないだパイプにすぎません。でもイエス様はね、あなたの信仰があなたを治したんだよ。彼女に花を持たせたかったのですね。イエス様はそういうことをなさる方です。なんて温かい心配りをなさるんでしょうか。そしてイエス様は、もしもあなたがこんなふうに一筋の信仰でイエス様に何かを求めて得たならば、あなたの信仰がそれをあなたにもたらしたんだよと言って褒めてくださるんですね。荒野に水が湧き、荒れ地に川が流れる。最近読んだイザヤ書の言葉です。一緒に読んでみましょう、この一行。はい。荒野に水が湧き、荒れ地に川が流れる。そう、カサカサだった。心が、人生が潤いを得て、そこに花を咲かせるようになる。キリストに出会った時に起こる変化を予告した言葉だと思います。この女がそれを体験いたします。そして伝説によれば、この女がベロニカだというんですね。ベロニカって私は滅多に話しませんので、皆さんご存じないかもしれませんが、イエス様が処刑の日、十字架を背負って処刑場へのあの細い道を進んでいきますよね。その時にイエス様のそばに寄ってきて、額から流れ落ちる血と汗を拭い取りながら、ずっと同伴した一人の女性がいますね。ベロニカという名前なんですね。で、伝説によりますと、この12年の流しを癒された女がベロニカであったとですね。伝説ですので、その真偽のほどははっきり言えませんけれども、その可能性を大いにありですね。あの日イエス様からしていただいたことは彼女は一生涯忘れなかった。そしてイエス様の地上の最後の日をエルサレムで迎えたときに、出会ったときに、そうせずに寄れなかった。話の始めに東京の、ポルノ依存の青年の話をしました。彼は後にアメリカに渡ります。そしてアメリカのある教会でイエス様のこの慈しみの泉に出会うんですね。そこにたどり着くんですね。その教会では、そうです、さまざまな依存症に悩む人たちの集まりがありました。アルコール依存、ギャンブル依存も含めてですね、自分のようなポルノ依存もいたんですね。そしてお互いに正直に向き合おうって、自分の惨めな失敗、自分の囚われ、自力でどうしようもないこの現実をお互いに語り合い、自分自身に向き合い、そして正直に告白するもう一人の友と向き合い、そして一緒にもう一遍イエス様を仰ぐというね、その集まりです。その集まりを通して彼は見事な回復を体験するんですね。アメリカ人の女性と結婚して、家庭を築き、彼は今東京に戻って東京の教会の牧師をしております。慈しみの泉に触れるときに、そこには希望があります。イエス様はあなたの人知れず内に抱えていらっしゃるその悩みにも、その苦しみにも、 手を伸べてくださいます。このイエス様の名を呼んで、イエス様と私たち今朝向き合いたいと思います。では皆さんどうぞお立ちください。共にお祈りいたしましょう。今あなたの前に死んで復活されたイエス様がお立ちくださいます。慈しみに満ちたその眼差しであなたは今見つめていらっしゃいます。娘よ、あるいは男性には息子よって声をかけてくださいます。あなたが一筋の求めを持ってイエス様の名を呼んでいらっしゃるならば、答えてくださいます。癒してくださいます。新しくしてくださいます。ですから遠慮せずにそのイエス様の両腕の中に飛び込みましょう。今どうぞ共にお祈りしたいと思います。まずアウトラインの最後にある短い3行の祈りですね。これを読み上げましょう。祈り、どうぞ。慈しみ深い主イエス様、あなたは一目で私の実情を見抜き、取り計らってくださる方です。また温かな励ましの言葉をかけて、新しい人生に送り出してくださいます。あなたを仰ぎます。あなたについてきます。アーメン。今しばらくどうぞ、ご自分の祈りを感謝とともに捧げてください。イエス様。私たちの救い主イエス様、あなたこそは慈しみの泉、あなたを称えます。私ども慈しんで救いのため命を捧げてくださいました。3日目に復活して、今傷のある両手を広げて私たちに差し伸べていてくださいます。来なさい、私のところに来なさいと感謝します。私どもそれぞれに人に言えないさまざまな葛藤を内に抱えて生きる人間です。でもあなたは全てを見抜いていらっしゃいます。そして解決を用意して招いてくださいますから感謝します。どうぞあなたのもとに行かせてください。 打たれた傷によって私たちは癒されたという言葉を読みますが、打たれたあの傷によって私たちの心の傷を全部吸い取るようにして癒してくださる。新しい人生を約束してくださいますから感謝します。イエス様、あなたがどうぞ心に住まわってください。もはや私ではなくキリストが私のうちに生きているという新しい生き方への切り替えをあなたはさせてくれますから感謝をします。まだ一人で思い悩むときに、同じような悩みを抱えているもう一人の友を傍らに置いてくださり、互いに励まし合いながら、互いに正直に実情を告白し合いながら、また同時にイエス様のうちにある希望を共に告白し合いながら歩めることを感謝します。どうぞ兄弟たちも姉妹たちもこの群れの一人一人をお助けくださいまして、ああどうぞ解放してください。どんな種類の依存症からも解放してください。そしてイエス様、あなたからの命で力強く伸び伸びと与えられた人生を歩んでいけるようにお願いいたします。あなたから愛されたように隣人を愛して歩めるように、上からの力を日ごとに天から供給してください。祈りの生活を充実させてください。イエス様ご自身がいつもそうなさったように、またお父様、イエス様のことをもっと日常的に語り合わせてください。イエス様の噂話をさせてください。聞くと話に聞いている前の人がイエス様に興味を持ってイエス様の方に足向けられますように、教会を訪ねてくるように、そのための一言どうぞこの口が語れるように助けてください。解き放ってください。合わせて主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆さん。